はい、今日の問題ですね。21回本試験問題58、成年後見制度について、正しいものはどれか3つ選べですね。成年ごめんなさい。成年後見制度っていうのは、判断能力ですね、認知症とか精神上の障害によってですね、判断能力が低下している人に対して法律的な支援をするための制度になるわけですね。サポートする人っていうのは法律の専門家という人が多いわけですけれども、成年後見制度っていうのは2パターンあるんですね。まずは任意後見制度、任意で決めるっていうことですね。そしてもう一つは法定後見制度となってます。任意後見と法定後見、これが2パターンですね。で、任意後見というのは何かっていうと、まあ元気なうち、しっかりしているうちからですね、私は判断能力がなくなっちゃったら、この人に後見人やってほしいっていうふうに、自分で後見人を決めておくんですね。で、その際はですね、公正証書というもので契約をあらかじめ交わしておくというふうになっています。で、この契約を交わして、本当に判断能力を書いてですね、後見が必要になったらですね、家庭裁判所の方で任意後見監督人という人を選任するんですね。もう任意後見人は決まってますからね、もう契約で決まってるから、その監督をする人を決めて、初めて GO という感じでスタートする。こんなのようなものになるわけですね。で、反対に法定後見というのは3類型あるんですね。どんなものかっていうと、後見、補佐、補助ですね。3つのパターン。後見と補佐と補助。これ3つあるんですけど、どういう違いがあるかっていうと、判断能力の有無によって違うわけですね。重い判断能力がまあなければないほど重くなるわけですけれども、後見が一番重い。で、補佐が真ん中、補助が一番軽い。で、この判断能力というのは明確に基準というのが決まっていまして、後見とくれば判断能力を欠く状態ですね、ないということですね。で、補佐とくれば判断能力が著しく不十分という状態ですね。で、補助とくれば判断能力が不十分な状態、このようになっていますね。これによって適した後見人というのが選任されるということになっています。ちょっとごめんなさいね。で、これらを、成年後見制度の実施主体、これはどこかというと、家庭裁判所になります。いいですね。市町村とか都道府県じゃなくて、家庭裁判所ね。いいですね。後見人、補佐人、補助人の任命、あるいは、任意後見監督人、法定後見監督人という監督人の任命も、もちろん解任も家庭裁判所がやるというふうになっていますね。では、ちょっと問題の方を見ていきましょう。1番。精神上の障害により、ごめんなさい、1番ですね。任意後見制度では、都道府県知事が本人の親族の中から任意後見監督人を選任する。任意後見制度では、都道府県知事が本人の親族の中から任意後見監督人を選任するとありますが、これは誤りですね。都道府県知事ではなくて、家庭裁判所となっています。で、任意後見監督人というのは、本人の親族っていうわけではないですね。第三者っていうことが多いですね。なぜに後見人になる人っていうのは親族とか、あるいはまあ第三者、専門職ね、社会福祉士とか弁護士さんとか司法書士さんとかのがなったりすることがあるんですが、まあこの人たちを監督する人っていうことになりますので、やっぱりまた第三者っていうところを任命しますね。ということで1番は誤り。その次2番。精神上の障害により、自利を弁識する能力を欠く状況にある者については、配偶者も後見開始の審判を請求することができる。精神上の障害により、自利を弁識する能力を欠く状況にある者については、配偶者も後見開始の審判を請求することができるとありますが、これは正しいですね。自利を弁識する能力を、これを欠くと言ってるんですが、この自利を弁識する能力というのは判断能力のことですね。判断能力を欠く状況にあるものというふうに読み替えると分かるかと思いますが、あ、後見の範疇だなということが分かりますよね。そして後見、補佐、補助、どれいずれにせよですね、審判請求、要は後見を開始してくださいという申し立てをすることを後見開始の審判請求というんですけれども、これができる人っていうのは、配偶者はもちろん本人、そして四親等内親族、検察官、市町村長、このような人たちになりますね。四親等内の親族っていうのは、まあ、ここまで細かいのは今まで出たことはないですよ。二親等内の親族っていうキーワードでは出たことあるんですけれども、実際にはいとこですね、いとこまで。本人から見て親や子が一親等、 おじいちゃんが二親等で、おじさんとかおばさんですね、これが三親等で、その子供が四親等というふうになりますね。まあここまで覚える必要はありません。キーワードとして四親等内親族というのを押さえておけば十分かなと思いますね。その次3番、成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念としてノーマライゼーション、自己決定の尊重及び心情の保護の重視の考え方を示している。成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の利用基本理念としてノーマライゼーション、自己決定の尊重及び心情の保護の重視の考え方を示しているとありますが、これは正しいですね。成年後見制度っていうのは、分かる通りですね、まあ、認知症とか精神上の障害で判断能力がないと、それによって日常生活上の支援が必要な人たちを支えるような制度になるわけですが、やっぱり普及っていうのはいまいちなんですね。まだまだなんです。なので計画的に普及していこうということで、まあ、推進されているわけですけれども、これの理念とくればですね、この設問にあるようにノーマライゼーション、あるいは自己決定の尊重、心情の保護の重視、他には自発的の意思の尊重とか財産管理、こういったものをやっていこうというふうに示されているわけですね。ノーマライゼーションというのは、まあ、簡単に言ったらですね、元気な人も障害のある人も平等に、ね、生活できる社会というのを作ろうねなんていう考え方ですよね。ということで3番は正しいということです。その次4番、市町村は公権補佐および補助の業務を適正に行うことができる人材の育成および活用も図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。市町村は公権補佐および補助の業務を適正に行うことができる人材の育成および活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとありますが、これは正しいですね。これもまあそうだろうなと思えれば十分かなと思いますけれども、貢献制度のですね、利用促進に関する法律の中で、まあ、地方公共団体、都道府県や市町村が行うべき措置、講ずる措置として、まあ、実際に示されているものになりますね。まあ、見てわかる通り、まあ、そりゃそうだなということですよね。実際に成年後見人、補佐人、補助人というのを、その業務を適正にできることができる人材というのを育成する。これはもうごくごくごくごく当たり前のことになるわけですね。こういったところで不正をするとかですね、お金を扱ったり財産を扱うような人なので、まあ、ここでですね、不適切な人というのはその業務に就かせるというのは非常に利用者さんの不利益につながることになるので、まあ、当然そういうことがあってはいけないという考え方で、まあ、普通に考えれば分かることかなと思いますね。最後5番、法定貢献制度では検察官及び市町村長のみが貢献開始の審判を請求することができる。法定貢献制度では検察官及び市町村長のみが貢献開始の審判を請求することができるとありますが、これは誤りですね。法定貢献とくれば貢献、補佐、補助、三類型あるわけですが、これの審判請求をすることができるのは検察官、市町村長のほかに本人、配偶者、四親等内親族でしたよね。ということで5番は誤りとなりまして、この問題の正解は2番、精神上の障害により自理を弁識する能力を欠く状況にある者については配偶者も貢献開始の審判を請求することができる。そして3番、成年後見制度の利用の促進に関する法律では、成年後見制度の基本理念としてノーマライゼーション、自己決定の尊重及び心情の保護の重視の考え方を示している。そして4番、市町村は貢献補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この2と3と4が正解となります。では解説は以上です。